どうもおはようございます。 A ビジョンプラス公式チャンネルより、本日は公開ライブということで美容部のライブを行ってまいります。私は裏方の小池真美子です。美容部の部長ではございません。私は今日ね、とてもイレギュラー的にゲストで招かれるという立場なんですけれども、はい、
おはようございます。
はい、おはようございます。美容部の BGM が見つかりませんでした。
はい、ありがとうございます。ちょっとあれですね、私がインタビューするってなかなかないと思うんですけど、まみこさんに。
はい、
今日は美容部のインタビューなので、根掘り葉掘りまみこさんの美の秘訣を聞きたいと思っております。
はい、まみこさん、あれやってください。
なんで
この番組はみたいなやつ。
あ、A ビジョンの？
はい。
はい。小学生みたいに。あれ、用意してなかった今日。用意してなかったです。用意がございませんでした。
はい。
はい、大丈夫ですか？必要ですか？
必要です。
必要ですね。
頑張ってください、小学生。小学生みたいでしょとか言ったら、もう小学生に失礼みたいなことですよね。うん。小学生は何だと思ってるんだってことですね。ちゃんとしてますよ、小学生なんか。
いやいや、ちょっとね。ビジョンの、これ出すのにちょっと時間がかかりそうなんですけど。
はい、この番組は、自分と大切な人の人生を豊かにするコミュニティ、A ビジョンプラスのメンバーが、楽しくお届けするラジオ番組です。美容部はですね、美容についてやんやんやんやと、ああでもないこうでもない、美しくなりたい私たちがトークを繰り広げていくという、そういう感じなんですけども、ふきこさん、あとよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、心地よいパートナーシップを経験したいあなたに美容についてお届けしていきたいと思います。あ、
今読んだんですね。もうええやんと思って適当に喋ったんですけど。
やっと見つかりました。時差がありました。でね、はい、美容部の配信めっちゃ楽しいなと思って、私がね、うん。で、いろんな美の形があると思うんですけど、私は、まみこさんのなんか結構遊んだりとかお仕事させていただいて、うん、あ、ここが美しいなとか、肌綺麗だなとか、すごい綺麗ポイントをいっぱい見てるんですよ、実際に。だから、きっとここがポイントだろうなっていうところも見てたりして、
うん、
それを確かめたいのと、
うん、
あと、もしかしたら、まみこさんがまだ気づいてない、自分では自覚してないけど、うん、それが美の秘訣になってるんじゃないかなっていう、うん、私のから見たポイントがあるので、うん、それもちょっと聞いてみたいなというふうに思います。
ふきこさんからの、
はい、ということで、まみこさん、
はい、
美の秘訣は何ですか？
あ、聞くんですね。
まず
ここじゃないかと確かめられるんかと思ったら聞かれるんです。
いや、確かめます。まずまみこさんの自覚してるまみこさんの美の秘訣は何ですか？
いや、美なんて思ってないですよ、本当に。うん、でも褒められるものはまずね、うん、褒められることが増えたんですね。
うん。
で、それはね、多分年齢にしてはってことだと思います。
うん。
なんか年齢を言ったり、うん、子供がいるとかね、子供が中学生でみたいなことになってくると、うん、まあそのなんていうか、そう見えないとか言って言われるんですね。
うん。
そう見えないって言われるんですよ。私はやっぱりその時思うんですね、うん、お母さんに見えないとかね、
あ、
44歳なんか見えないって言われるんですね、
うん、
もう思うんですね、もうお母さん何だと思ってるんだと。お母さん像は何なんだと、あなたの。44歳に見えない、もう44歳何だと思ってるんだと。
いやいや、ありますよ。でもね、結構みんな言う、うん、昔のイメージですよね。お母さん、サザエさんみたいなね。お母さん。
サザエさんすごい若いんだからね。
船さんみたいなイメージじゃないですか。
え？
小学生の子供がいるって船さんじゃないですか。
ああ、なんかね。 あ、船さん？船さんのイメージ？あれお母さんのイメージ？
そうそうそう、お母さん
ですよ。全然違いません？そんなの。
うん、まあ、現実は違うけど、でも、ね、でも確かにそう言われるのはわかりますと。
ねえ。だから、うん、まあ私はすごいややこしいので、なんかその、うん、お母さんに見えませんねって言われると、まあ、あなたのお母さん像とはずれてるのかもしれませんねって思うだけなんですけど。あなたのお母さんはちょっと違うんでしょうね、みたいな。
それ言わないですよね。
なんかね、ママとか、40代も、うん、まあ、言うたらその、中旬ぐらい、うん。なんか全然、あの、若いだろうって思うんですよね。
うん、うん、まあそうですね、今は若いですね、は
い、若いだろうって思ってて、うん、もうだから普通だろうって思うんですけど、
いやでもじゃあ、まあ、その年にしては綺麗ですねとか、うん、お母さんみたいじゃないよねっていうことだけじゃなくて、うん、まあ普通にその何歳とか関係なく綺麗じゃないですか、うんうん、やっぱりあの綺麗だなと思うんですよ私はね、実際。
そうですか、ありがとうございます、う
ん、だからその
まあそのどこのことを聞きたいですか、どこが綺麗
で、も一番は肌が、かな、お肌が、一番。
肌ですね。肌はね、うん、私の人生の中では、うん、結構ね、もう、どんどん良くなってるんですね、この肌。そうなんですよ。
悪い時ありました？
めちゃくちゃありました。だから、うん、20代、30代、40代って、だんだん綺麗になってるんですよ、これ。毛穴とか、これね、前ね、うん、まあ、30代の後半の時に、うん、お友達がね、美容外科で働いてたから、
うん、
ちょっとこう、モニターとかやってくれるっていうから、うん、行って、なんかその、将来のシミのカウントとかまでする、すごいマシーンあるの分かります？
怖いやつですね、あれね。
すごい奥までなんかその、
映し出す。
なんか皮膚のレントゲンみたいなことしてくるやつ。
はいはいはい、はい、う
ん。あのマシーンで測って、やってったんですけど、うんうん、あのですね、どんどん良くなっていて、
うん、
でその多分ね、毛穴とかツヤとかハリとかそういうもののレベルですね、うん、それが良くなってるんですね。
なんか努力したんですか？
逆です。
うん、
逆です。人生全体的に脱力していったら良くなっていった。肌は良くなっていった。
で、力んでたってことですか？
そうです。後からね、これね、答え合わせみたいにして、理解ができていったことなんですけど、
うん、
もう当時はわからない。わからないけど肌が汚いとかだったんで、もう、
うん、
昔知ってたらと思ったことがあって、
うん、
それ最近私、インドのアーユルヴェーダを学んだんですね。
うんうん、
で、それで、私のその生まれ持つ性質みたいなものがあって、
うん、
で、インドでは、その、生まれ持った性質がみんな、うん、その人のベストバランスで、まあ、いわゆる神様から与えられた、
うん、
まあ、あなたの運命だよってバランスで生まれてくるわけですね。
うんうん、
で、そのバランスって何のバランスだっていうと、自分の中持つこう、元素的なバランス。で、昔の人とかは、そんな化学記号とかいちいちわかんないので、
うん、
それを火とか土とか、いわゆる自然界の要素に落として、火の性質、土の性質、水の性質、風の性質、うん、お空のようなぽっかりした空の性質、
うん、
インドではその 5つの、ね、性質でそれを表現して、
うん、
でそれを自分のね、動作っていう、こう要素っていうもののバランスをどのように持って生まれてくるかっていうのを、うん、生まれた時の見た目だとか性質だとかで、まあ、判断できるわけですね。
はいはいはい、
ちょっとだんだん育ってくると、だんだん精神的にどうかっていうのも加わってくる。
うんうん、
でそういった小さい時のバランスが私にはあって、みんなあります、うん、これはね。だけど、うんうん、じゃあ私は人生を、あとは後天的な話で、
うん、
家族から始まって、いろいろ社会とコミュニケーションが始まりますよね。
うん、
で社会の中で環境やら、そういう人間関係やらが始まって、その生まれ持った性質が多くの人は乱れていくんですね。
はいはいはい、
社会的に生きるってことをすると、
うん、うん、そうですよね、
はい、
うん、
で、うん、私の場合は、まあ、不運、うん、こういうのは運もありますよね。生まれ育った環境も自分にあって、うん、例えばすごい乾きやすいのに乾燥地帯に住んだら不運ですよ例えばそういうこと、
うんうん、
そういう物理的環境もあれば、メンタル的にも、
うん、
なんかすごくのんびりした性格で生まれてきてんのに、
うん、
あのもう親たちがみんなせっかちみたいなことしてたら、うん、不運ですよ、うん、まあ不運というのが試練というのかね、うんうん、スピリチュアルのことを言うともう話がこんがらがっちゃうけど、
はいはいはい、
で私は結果的にちょっと不運で、
うん、はいはい、
すごくのんびりして、まあ、いっかみたいな性格が強いんですけど、
うん、
だけど、その親から受けた教育とか、なんかいろんな環境的に、すごくちゃんとしっかりしなきゃいけないっていう。うん、
はいはい。
で、頑張って、結果を出すみたいな、うん、そういう環境に長らく身を置いたんですね。うん、いわゆる受験もしっかりしたし、
はいはい、
なんか、成績優秀で褒められて、点数高く、うん頑張ろうとしたり、うん、部活も最後までやめないとか、
うん、
なんでしょうかね、ちょっとしたストレスをこう耐えながら、
うん、
その山を登るみたいな。
でもその時は無意識ですよね、それができちゃったってことですよね。
うん、なんか若いとね、うん、やっぱりそういうストレス気づきにくいんで、
う
ん、なんかこう特にメンタル優位になって、
はいはい、
気持ちだけで走れちゃうじゃないですか。なんか褒められて嬉しいとか、そういう愛情を取りに行って頑張っちゃうじゃないですか。うん、
はいはいはい。
なんかその愛情とかも。ね、もちろんモチベーションになって、
うん、
喜ぶ顔が見たいとかね、そんなことで体が元気だもんだから、うん、だいたい小さい時って、
う
ん、頑張れちゃう、うん、頑張れちゃうっていうのが筋肉的についちゃったんですよ、思考回路とか、
うんうん、
体質的に、
うん、
だけど自分とは合ってないんですね、うん、そうすると何が起こるかっていうと、なんかね、自分の体の中の 火の性質、ピッタって言われてるんですけど、
うんうん、
頑張ろうみたいな、
うん、
簡単に言うとそういう感じの燃えて何かを変容させようとする頑張る力みたいなやつを強く燃やしすぎて、
うんうん、
それをね長らく続けてくると、うん、体の中に炎症がいっぱい起こるようなんですね。
はいはいはい。
いわゆるニキビになったりとか、
あ
なんか、うん、胃が荒れたりとか腸が荒れたりとか、うんうん、まあそういう感じ、体が燃えちゃうみたいな感じ、
うんうんうん、
だから私にはすごくクールダウンがすごい必要だったし休憩が必要なんだけど、うん、でもどんどん燃えるからもう過剰に燃えて、
うんうん、
でその影響がすごい体に出てたと思うし、表面的にも、うん、なんかそのきっつい顔になる目つきが、
あ
よく言われたの煉獄さんに似てるって私言われてたんですよ、ずっと鬼滅の刃とか、
はいはいはい、
時代には昔のマミコみたいだねってよく言われてて、うん、10代から30代にかけて私煉獄さんみたいだったんですよ負けないリーダーみたいな、
うんうんうん、
強い負けない気が強いし、
うん、
負けませんみたいな、勝ち負けの勝ちの方みたいな、
はいはいはい、
感じで顔もそういう顔してましたよね。すっごいきつい顔して。
ああ、そうですね。ね、そしたら綺麗からと反対に行きますよね。どんなにいいものを使ってもね。
うん、で、なんか、うん、化粧も、肌が、ニキビがすごくたくさんあって、
うん、
それを隠すから、なんか厚化粧なんですよね。
うんうん、ああ、そうですよね。そうなりますね。
厚化粧だし、なんか、胃とか腸もあんまりいい状態じゃないから、うん、なんか、唇のも悪くてね、なんかそういう顔してますよね。
もともとその頃は食事とかは気をつけてたんですか？そんなに悪いものは食べてないですよ ね。
めちゃくちゃお金かけたんですよ、それで、うん、なんで肌が汚いのか分かんなかったから、
うん、
なんかすごいそういう美肌みたいなコラーゲンみたいなサプリとかそれこそなんかビタミン C を塗りまくるとか、
うんうん、
いろんなこと試してそれでもやっぱ表面的でなんかピーリングとかもしちゃって、
うん、
いろいろねいろいろやっても全然良くならないみたいな感じで、
うん
うん、でだんだんそれが治ってきたっていうか変わってきたのは子供を産んだ後に、うん、なんかもうどうせできないわみたいに諦め始めてからですね、うん
うん、諦めたんですね一回。
そうです、そうです。
話した。
30歳ぐらいで、
うん、
もうなんか体力の限界を迎えて、
うん、
なんかね、倒れたんですよ。27、8ぐらいから倒れるようになって、いきなり。
うん。
バタって。
いきなり倒れるようになったってなかなか
倒れるようになるんですよ。
うんうん。
私、うつとかね、メンタルが結構強くて、
うん。
なんかね、それで、メンタル絶対折れないんですね。だから、
うんうんうんうん、
体が先に悲鳴を上げるってパターンで、
ああそうか、気づいてなくて体がね、
そうです。ある日いきなり、うっとか言ってお腹痛くなったり、頭にズキンって激痛が走って起きれないとか言って、救急車を呼ぶかちょっと迷うみたいなやつが
、
何度も起こって、
うん、
で、バーッと手足の震えとかも止まらなくなって、
うんうん、
なんかすごいやばそうみたいになって、で、うん、職場の上司がお前やばいってなって、仕事しながらね、手足が震えが止まりませんみたいになって、
うん。やけ、もう、
部長みたいな人にね、車で連れて行かれて、そう。でもなんかそのメンタルチェックとかは引っかからないんだけど、もうなんか体がもう終わってますみたいな感じになって、
うん、
で、そこら辺からおかしいなって言ってたら、そのおかしなまま妊娠して出産することになって、
うん、
で、なんかね、それでも性格が治んないから、うん、あの悔しくて、まだ頑張ろうとするんですよね。
はいはいはい。
うん。
うんうん。
で、なんか、あの、寝る前に栄養ドリンク飲んでから寝てましたしね。
え、それ飲まないともうきつくてしょうがなかったってことですか？
うん、さっと起きれるために、大量のカフェインを飲んで寝れば、うん、眠り浅く済むだろう、みたいな感じ。
すっごい悪いことやってますよね。
うん。
もう美容とかじゃなくて。
アミノ酸の塊みたいなやつと、を、やって、うんうん、で、あの、あ、で、肌もね、だからね、大して治そうと気がなかったんかもしれませんね。なんか、めんどくさいな、みたいな感じで、うん、こんな汚い肌して、
うん、
なんか心配されるし、なんか見た目も悪いから、うん、なんていうかな、あの、塗らなきゃいけない、嫌だな、とか言って消毒液塗ってるみたいな、顔に。そんなケアをして。だけど、なんか、
うん、
なんか一発で治るのなんかないかな、みたいな。
うんうんうん
うん、皮膚とかも整形レベルで全部皮と剥いでまたつけるみたいなのないかなってずっと探すみたいな。
え、じゃあ色々行ったんですか？その美容医療系にも行ってる？
いや、行かないです。なんかないから、
ね、手っ
取り早いのないから、
うん、
なんだ大して効かなさそうなのしかないなみたいな感じでまあ結構肌のことも髪のことも放置して、だから白髪もめちゃくちゃ増えて、その時に、
はいはい、
まあ、そっからほとんど大半が白髪みたいな髪してるんですけど、だから
そうなんです、ね、
ピッタが、ね、大暴れするとそうなるんです。白髪もめちゃくちゃ増えるんですよ。まあ、栄養が行き届かないし、
ね、でも今全然白髪ないですよね。
まあ、白髪ありますよ。あの、うん、1回なったやつはなかなか戻りませんから、うん、あ、それで白髪だから、
うん、
あの肌は綺麗になっても白髪は白髪なんで、うん、なんかあのごまかすために金髪によくしてて、
うん、
で、金髪開けると、あの、おかしな色にするみたいなね。
いや、上からだったんですね。
上からですね、全部ね。
へ、
肌はね、だけど生まれ変わるんだなと思って。うん、だから内側からそうやって、内側って言ったらもう最終的にはそういうマインドっていうか。
うん、あ、だから、そのマインドを聞きたかったんですよ。うん、これがね、
うん、
あの、ま、みこさんって思ったことをすぐ口にできるじゃないですか。
はい。
それってできない人の方が多分世の中多いよなと思って、
うん、
で、その、口にする、なんか、嬉しいこともそうだけども、なんか、ムカつくとか、
うん、
嫌だとか、そうだね、そういう嫌なものを内側に食べないなっていうのをずっと思ってて、
うん、そうですね。
絶対肌に影響ありますよね。
あると思います。
うん、ね。
あると思います。だけど、そのね、出すことは、
うん、
諦めなんですよ。その、諦めの境地。だと思います。
どんなしたらいいんですか？その人、言えない人たちとかっていっぱいいると思うから。
あの、なぜ言えないかなんですよね。
うん。
なぜ言えないかの奥に必ず何か守ってるものがあるはずなんです。
うん、うん、うんうん。
だって、これ言ったら、まあ、すっごくペラペラなこと言うと、うん、言ったら、うん、あの、悪い人みたいに映るみたいな。
うん。
とか、言ったら感じが悪くなるとか、
うんうんうんうん、
嫌われちゃうとかね、いろいろと何かを守りたくて我慢っていうのをすると思うんです、人は。
はいはいはい。
で、そういう我慢の美徳だってあると思うんです、
うんうん、
大人なんだか我慢しなさいよみたいな、
うんうん、
で、なんかある意味私はちょっと、
うん
うん、そういったものをとても諦めているんですね、自分に対して。
諦めている、
うんうん、自分に対してそこの部分すごく諦めてるんですね。
うん、
なんていうかな、まあ、我慢したっていつか明るみに出ちゃうよって思ってるってことです。
それ昔からそうなんですか？
うん、だからそういう、全部取り繕って、うん、いい自分、かっこいい自分、うん、仕事ができる自分、うん、できる自分みたいなのを、
うん、
作り込んできた人生だったか、うん、30歳ぐらいまで。で、そこでパーンと、うん、無理ってなったんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、仕事もその時できなくなったし、できないっていうのはパフォーマンスが悪くなったし、うん、成績が悪いみたいな、
うん、
なったし、子育てもなんか娘がすごく 手がかかる子で、なんかその、なんていうかな、ちょっとこう、過激な性格してて、癇癪みたいな、
うんうんうん、
だからすごく手がかかる方なんですね。うん、できない感じで手がかかるっていうより、なんかほっとくと大トラブル起こしちゃうみたいな感じで、目が離せないみたいな感じで、そうするとすごい両立も難しかったし、家庭と仕事みたいな、でパートナーシップもボロボロで、気が強かったから、もう夫婦関係が全くなんていうかな、実体がなくて仮面夫婦みたいな感じで、で結局離婚もするじゃないですか。もう、はいはいはい、もういらないとか言って言っちゃって。あんたなんて役立たずいらないみたいなこと言って離婚したんですよ。
うんうんう
ん、で、一人でずっと育ててたら、もう行き詰まるに決まってるじゃないですか。
うん。
で、もう根本的にもうダメだみたいになって。
うん、
もうダメだ、終わりみたいな風になって、そうやって取り繕ってきた自分みたいなものを、
うん、
まあこれは生き直さないと、終わるなみたいな感じ、終わったような気持ちになってもう一回生き直すみたいな感じですね。だからなんか本当の自分じゃないだろうな、なんか生き方が全然おかしいんだろうなみたいな、根本的に自分がいいと思ってることは良くないかもしれないって疑おうみたいな風にして、30過ぎぐらいにですね、生き方を見直すということがあって、そう、やっぱね、こう我慢っていうのも全ては自分のために行っているから、
うん
うん、自分のエゴの塊です。あ、そうですね、我慢は、
うん、そうだと思う。
我慢して守りたい自分の何かがあるみたいなことなんで、うんうんうん、もうそういうのを諦めていこうみたいな感じで、もうなんかできないって思われてもいいし、うん、なんかいい人じゃなくていいし、
うん、うんうんうん、そこの時はもう綺麗になりたいからじゃないですよね、うん。結果綺麗になったってことですよね。
あ、そうです、そうです。もう、健康のためです、最初は。そうやって。
あ、生きていくためってことですね。
生きていくためにそういうふうにしたんですね。
うん、うん、うん。
全部諦めよう。いい子でいることをやめよう。
うん。
うん、かっこいい自分もやめる。
うん。
ってしていったら、だんだんだんだんね、不思議と全部良くなっていったんですね。体調が。まあ、で、後からね、それは意味付け、最近学んだアーユルヴェーダで答え合わせみたいに、うん、あ、本来の自分に戻ったんだなみたいな、
うーん、
多分私は本来そういう頑張り屋さんじゃないのに頑張ったからそういうことになるわけで、もともと頑張り屋さんで生まれてくる子もいるわけですね。もしそういう子がそういうふうにね、頑張っていれば別にそんなに悪いことは起こんなかったと思うんですけど、本当はすごいのんびり屋なのに頑張っちゃったもんだからみたいな、そうですね。
これ、みんなチェックしてほしくなりますね。
そうですね。そう、アーユルヴェーダチェックね。簡単にできます。私に言ってもらえば。
ねえ、だって。
なんかね、120問ぐらい答える必要があってね。ふきこさんに前やってもらいましたけど。
はい。
今の自分のチェックは、ほんと毎日のように変わるんで、インドでは毎日やってねって言われるぐらいなんですね。60問。で、生まれ持った性質っていうのは変わらないから、自分がそこからどんだけずれてるかとか、うんうん、昨日と今日のずれとかね、そういうのを感じてねってよく言われますね。
だからもうあれね、もうなんか綺麗になりたいからこれするね、みたいな、そんなことじゃないね、まみこさんがやってたことって。
いやまあそのアーユルヴェーダでもよく言われるのは、食べ物とメンタルぐらいを、まあ、一番、そうだな、自分ですぐ今日できることって言ったら、なんかその食べ物のこととメンタリティみたいなことにアプローチをかけるのは今すぐできるねと。で、本当は環境も変えた方がいいから、まあ、それって時間がかかるよねみたいなね。
うんうん、その食べ物とかっていうのも、アーユルヴェーダ的にあなたはこれがいいよとかそういうことですか、その一般的に痛みがいいとかじゃなくて。
あ、そうそう、自分の体質と、うん、例えばですね、うんうん、なんかね、みんなにとっていい食べ物はないわけですね、あの基本的には。で、まあ、アーユルヴェーダの場合はちょっとあのインドの古代インドの、うん、教えも入ってるから、
うん、
あとね、チャイとかね、インドですごい国民的に飲まれてるチャイとか、
うんうん、
すごい、うん、上質なギーとかね、あそこら辺は全ての体質の人にいいはずって言われてるんですけど、
うん、そうなんだ、
うん、なんかバランスが全部うまく整っていて、インドの人ってすごい勢いでチャイを飲むんですけどもね、
うんうん、でもチャイって牛乳入れるじゃないですか、
うん、なんかね、その
とかない、
あ、チャイティーの方ですね、だからそれをソイでやってもいいし、牛乳でやってもいいんですけど、
うん、
ああいうシナモンとか、うん、あ、なんだ、ああいう紅茶ベースに、お茶ベースに、
うん、
カルダモンとかね、いろいろとスパイスいっぱいぶっ込みますよね、
うんうんうん、
あのあれがいい、あれはいいことだよみたいな感じなんですけど、まあそれはインドだから置いといて、
うんうん、
日本人もね全くそのまま当てはまるかわかんないんで、
うん、
それはインドで言われることですけど、まあ、日本の食べ物とかに当てはめると、うん、まあ、あんまり米を否定してる文脈はなくて、なんか例えば辛いものとか甘いものとかね、
うんうん、
油とか肉とかね、うん、そういった刺激あるものに対しては、うん、その性質がともすれば暴れるよってことになってますね。うん、なんか、
なんかそれみんなそれをね調べたらまあいろいろ分かってくると思うんですけど、うん、調べる前になんかまず一個知りたいと思うんですよ。一個をなんか教えて。うん、なんか一個綺麗な秘密。
どういうこと？
まっすぐできる、まあ、食事変えたらいいよもわかるんですよ。もちろんわかるんだけど、でもみんななんかまず動きたいんですよ。まず何か。
でもまずチェックする、まず自分をよく知るのはすごい大事ですもんね。自分の性質をチェックするのはまずやる
んですね。そこね。いや、それはもう綺麗になりたいんだったら、チェックした方がいいけど、まあ、まみこさんに聞くのが一番いいかな、それに関しては。
あ、そうですね。なんか、
うん、自分でチェックできるんじゃないですよね。うん、
なんかチェックリストがあるんで、うん、普通に自分でポイポイポイってポイントをつけてって、
うんうん、
あ、そうなんだって。なんか私はピッタが優位なんだねとかね。そういう性質の傾向。うん、あのね、あの、アーユルヴェーダって、インターネットとかで、ネットとかでね、調べると、
はいはい、
なんかね、ピッタの性質のあなたはみたいな言い方するやつがあるんですよ。
あ、うん、あるある。
それね、大いに間違ってるんで、そういうのはね、あのペラペラなんで、あんま見ない方がよくて、
うん、
全部の性質みんなちょっとは持ってるはずなんで、そのバランスの話をしているし、
うんうん、
あとは持って生まれた性質との差の話が大事なんですね。
はいはいはい。
だから、ピッタが優位だからどうじゃなくて、
うん、
それが持って生まれた性質と同じなんだったら、大して問題はないわけですよ。
うん、
ね、なんか私は、風の性質が強いからすごく気が散りやすいみたい、みたいなこと言って、うん、その風とかこう、ふわふわするものを抑えにかかりまくるみたいな、ことが必ずしも是ではなくてですね。
はいはい、
うんうん。生まれながらそういう性質だったら、そういう性質を愛して生きていけばいいわけで
、うん、
直すことではないわけですね。だけど、本当はこういうあなたなのに、
うん、
違うバランスで生きてるよってことがあったら、それは本当のあなたに戻す、戻していかないと、うん、多分そのギャップの部分で炎症が起きたり、うん、乾燥でなんかね、
うん
うん、トラブルが起きたり、膿が溜まって腫瘍になったりとか、うん、そういう風になる、うん、なるって言われてますね、
うん、でもなんかマミコさんに私もしてもらったんですけど、うん、してもらって全部は変えれないじゃないですか、急にね。すべてを変えるみたいなこと、ストイックなことはできないんだけど、じゃあこういう場合はこれ使ったらいいよとか、これ食べたらいいよとか、うん、なんかその一つ二つを知ってるだけでも、うん、なんかね、なんかこれすればいいんだっていう指針ができて、
そうですね、わかりやすいなと思った。いつも言ってるのは太れって言ってるやつ。
太ってますけど、やっぱ難しい。
食べてるみたいな。
難しいよね。やっぱね、年齢重ねて、うまく太るって難しいんですよね。
うん。
なんか、やっぱね、ちょっと、太るとか、ね。
あ、げさ、そう、フロキャン公開。そうなんですよ。こう、だからね、うん、フロキャンもある意味ですね、私の性質には合ってる。
それ、正当化じゃないですか、ただの。
ちょっと。我慢しないで、まあ、いいか、みたいな。もうすごく私らしい行為なんですよね。
え、そう。まあ、そのなんかあれですね。自己を肯定する力みたいなのも多分美の土台だと思う。それ、クロキャンとアイルベーダー関係ありますか？
ああ、でもその、これはね、うん、できたら世話ないわって話かもしれないんですけど、
うん、
肌って、なんていうかな、ほかといた方が綺麗ですよね。
あ、その刺激を与えないからね。うん。
触りすぎ。ね、
うんうん
うん。いや、これね、もうちょっと精神的なこと言うと、うん、意識をね、うん、私はそこにシミがあるっていうふうにね、注目しちゃうと、本当にシミ出てくると思うんですよ。
いやー、でもそうかも。
ニキビの時とかそうだったと思うんですよ。
本当そう。
もうじーっと見てたら吹き出てくる気がしてきたわ、あの時。
うん。
確かにそういうことあったと思ってて。
そういうことありますね。
うん。よく娘も思春期で、なんかニキビがね、たまに出ると。
うん。
なんかポツってできたとか言って。
うん。
もうね、あのラベンダーのオイルちょんって塗って、ほかっときなさいと、
うん、
ないものにしなさいと、うん、そんなものはないと思って過ごした方が、知らんうちになくなってるよみたいな。でラベンダーオイルをね、うん、こうちょんと持っていくと守りみたいに、
うん、オイルはそのまま塗ってるんですか、うん、その娘さんは。
うちはね、娘勝手にそのまま塗ってますね。
うん、
うん、結構刺激あるんで薄めたものを渡してたんですけど、
うん、
なんか結構もうね、好き勝手やってるんで、
うん、何か見たいんですよね。
覗くとなんかね、うん、もう刺激を持ってくださいみたいになってますよね。早く枯れるみたいな、
はいはいはい、
好きにやっとけばみたいな。知らないよとか言いながら。
あ、でもなんか思春期の子にそういう指針があるのもいいですね。
だいたい薄めて渡してますけどね、精油は全部薄めて使ってねって言って、
うんうんうんうん、
あ、でもあとね、プラシーボ効果というのも、うん、これ私ヒプノセラピストなんですけど、
うん、
絶対に効くよって言われたらみんな効くというやつ、そういう効果がね、自己暗示というのはすごくあるんですよ、
うん、
だから若い子とかは特にそういう子供みたいな子は、うん、これはこれを塗ったら治るよっていうことはすごい大事。
あ、
なんかお守りみたいに、うんうん、ママの美肌化粧水みたいなやつを持たして、
うん
うん、よくあるじゃないですか。なんか昔おばあちゃんがめちゃくちゃ肌が綺麗で、うん、そのおばあちゃんがヘチマ水を作ってます。おばあちゃん、ピカピカなおばあちゃんの、うん、これ塗っといたら綺麗やでみたいなことを言われた化粧水、うんうん、結構最強だったりするって言って、あんなのプラシーボ効果ですよね。
うーん、
魔法の化粧水だと思って吹きかけるから、まあね、ヘチマ水だってほとんどね、うん、大した美肌効果なんて。そんな優しいものですから、そんな刺激的なものはないわけなんですけど、あなた水だって綺麗になるみたいなね、もので、なんかちょっとこう家で作ったこのアロマの薄めたものを娘には、そう、生理前とかにブツブツなるやつはこれでなんとかなるからっつって、
うん、
信じなさい、信じてとか言って綺麗だ、綺麗にね、保ってますよ。だから信じてるんだなと思って。
うんうんうん。
まあ大人は難しいか。大人は。
効果はありますもんね。本当にね。あるんじゃないんですか。私それ綺麗になった時ありますよ。まあ、別にね、ただのプラシーボ効果だけではないですよね。
はい。でもプラシーボ効果は大きいです。
ああ、じゃあ信じ、毎日これを使ってる私は綺麗になるって信じ込ませてきたから。
そのために課金してるようなもんじゃないですか、みんな。10万円したんだから、みたいなやつとか。
うん、確かに。
うん、なんとかさんが使ってるから、みたいなやつで。
うん。
いいに違いないと思って使うわけじゃないですか。
うん。
まあ、それを買ってるみたいなとこありますよね。いや、だから風呂なんてキャンセルしても全然大丈夫ですよ。
はい、でも、もう終わり、終わらないですね。お風呂キャンセルしてもいいって言ったけど、これは多分上級編なので誰も真似しない方がいいと思
う。あとですね、うん、その、うん、なんかもうちょっと、あ、うん、おまけでちょっと言っていいですか。
うんうん、おまけ、
ね、
うん、
まあ私の場合は特に腸がね、すごい荒れてたんですよ、多分。
うん、
そのもう頑張んなきゃってやつをやりまくってた時代ですね。
うん、
で 腸が荒れてると全てのものが、なんていうかな、サプリメントとか、そういう系のインナーケア的なもの、無意味になっちゃうなっていうのはすごいね体感していて、腸活って巷でもね、もう何年も言われてることだと思うんですけど、あれはね本当に大事だなと思いますね。腸は、
あ、腸は大事、ね、
で私の場合はそのミネラル、ミネラルという成分をね、私には欠乏しているということを自覚してから、まあ、真剣に取り始めたら、あ、ちょっと、ね、食洗機がピーピーピーピーおりさそしたらなんか腸の状態が長い間でだいぶ変わったと思うんですね。腸の状態がずっといいみたいな、なんかね、乳酸菌を自分で作るとかね、自分の菌で自分の自宅で、あのお米のとぎ汁にね、お砂糖と塩をちょっと混ぜて置いとくと、自宅乳酸菌みたいなできるみたいなことを昔習って、でそういうのも活用してた時あったんですけど、なんか菌を与える以前にお掃除がちゃんとなっているかとか、なんかその毒素を排泄する機能が正常かみたいなことですかね。まあ、そこにミネラルってすごい必要不可欠じゃないですかと。で、そのお掃除機能がちゃんとなってる状態に、結構1年以上その摂取し続けてやっとなったみたいなことだと思うんですよ、自分の体感としては。
え、なんか飲んでるやつがあるって
こと？そう、ミネラルを飲んでて。
あ、ミネラル飲んでてね、
ミネラルをとにかく飲んでいて、まあ、いろんな会社の飲んだことはあって、でもなんかね、その地層から抽出するみたいなタイプは、私こう、あれ、これ個別名出していいですかね、あのアムリターラっていうブランドとドテラっていう2つのブランドを試したことがあって、でどっちもあの普通にも買えるし、ドテラの方は仕入れ価格で会員になると買えるみたいな、いわゆるネットワークビジネスみたいなやつなんですけど、でその結局ドテラの方が安いから安く、
あ、そうなんだ、
同じような値段なんですよね、そこら辺の地層から抽出系みたいなやつ、で同じ味なんですよ、同じぐらい飲みにくいにがりみたいな感じで、でもドテラの方が、たくさん飲むんで、うちはあの家族で飲んでるんで、まあ、結局それ仕入れ価格で買った方がいいよねみたいな風になってずっと飲んでて、でそれを飲み続けると、このここの、またね、なんかね、やめてみてまたやってみてみたいな、やっぱ慣れちゃうとやめたりするじゃないですか、昔いいと思ったけどまたやってみてみたいなことを最近1年ぐらいしたら、やっぱね、めちゃくちゃ腸の状態が良くなって、で手した後になんか美容にいいよみたいな食べ物を摂取したり、何でしょうか、もう分かりやすくビタミンたっぷりみたいなものをなんかね飲んだりとかで、栄養ドリンクで、すごい効くなと思いますね。な、腸を一番先に整えてから全てのことをやるといいと思いますよね。ここへ来て。もう、だからもうね、昔から知っとけばもっと綺麗だったと思いますよ。もう。
え、そうですよね。そうでしょうね。
本当に。
やっぱ何かそういう自分でやろうっていう人も多いと思うんですけど、できないんですかね、その腸をリアにする。
どうなんだろう。まあ、なんか多分根本的にすっごくいい食べ物に全部を切り替えていけば、なんかそういうなんかっていう摂取するとかね、そんな必要ないと思うんですけど、まあ、私そんないい食事自分で取る自信がないですね。
だし、なんかやっぱ外食とか行くわけじゃないですか。
行っちゃうし、
ね、あるし、
ね、お菓子も食べちゃうし、もうね、そういった欲望はで、ね、我慢できないですからね。全然我慢できないですよ。だから我慢するのやめてるんで。
あ、確かにね。それも美の秘訣ですもんね。
いや、美というか健康の秘訣？
そうですね。健康、我慢するのをやめてるから、じゃあお菓子も食べるってことですね。
何でも
食べるね。食べるね、まみこさんね。
暴飲暴食です、どっちかっていうと。好きなだけに、ね、だって夜食も食べるし、何にも気をつけてないかもしれない。 食生活なんて。
確かにそうかも。
何にも変わんないです。で体重も変わんないです。もうね、ずーっと何にも変わんないです。うん、で肌もね、
うん、
あの昔、あのこの一個前のね、配信で、うん、そのボトックスの話ちょっと話題になってたと思うんですよ。うん、
はいはい。
なんかシワの話、
うん、
それもね、ちょっと同じだなと思ったのは、うん、すいません、僭越ながら。
うん、
のボトックスとか打ってたんだけど、やめたんです、私も。
うん、へえ、打ってたんだ。
なんかね、
うん、
もう別にいいや、みたいな。あの、諦めっていうより、なんかその、少しずつの自分の経年劣化というか変化というか、
うん、
というものを、うん、なんか、少しずつだったら綺麗に自分がね、なんていうかな、うん、変化できると思うんですね。
うん、
少しずつの自分の変化に丁寧に向き合うみたいなこと、
うん、
お風呂入らないですけど、うん、顔洗えばちゃんと見るわけです顔をね。もう誤差ですよ。だから1日や2日なんで誤差じゃないですか。じゃあ2日ぶりに見たその顔をじーっと見るってことはちゃんとしますね。
あ、そういうの聞きたかった。
だからそれはただの私のリズムだから、
うん、
なんかそれは丁寧じゃないとは違うんですね、私の中では。あの、のんびりしてるから、みんなはリズムがね、お日様が回転2回ぐらいになった時に、あ、1回の回転で1回ってみんなお風呂入るじゃん、みたいな。あそこ私テンポ2回、
1
泊お休みなだけなんだわ、みたいな。
はい。
だけど、お風呂入る時めちゃくちゃ丁寧だからね、みたいな。
なんか納得してきたよ。
すごい長風呂だし、毛穴からちゃんと全部出ましたかみたいな時、そういう風に全身を掃除するし、なんか隅から隅まで観察するし、ケアも、そこのお風呂入った日にはその後のケアすごい丁寧ですよ。多分30分ぐらいかけてスキンケアするし、その後30分ぐらいかけて化粧して、それを2日間していくみたいな。
でも2日持つっていうのもすごいですからね、化粧上塗りしてね。
上塗りっていうか、上塗りもしないです、ね。
上塗りするときあるでしょ、たまに。
あ、そうですね。しょうがないときね。なんか、あ、なんかお客さん来るんだ、みたいなときに、もう取れちゃったなと思ってたら上から行きますね。
ね。もうそれが耐えれるってことは、やっぱそういうね、ちゃんと代謝がいいってことですもんね。
ちゃんと毛穴キュッとしまっとけば、毛穴なんてつまんないですよね。うん、で、ちょっとちゃんとこう、物理的な力学を考えるんで、あの、なんかその、粒子が細かいみたいなやつを使わないみたいなことあります、化粧は。入っちゃうじゃん。
確かに。
え、粒子なんて荒々しいものを乗せた方がいいわけで。
粒子が細かいを選んでましたよ。
うん、じゃあ、キャラ詰まっちゃうし、そんな。
確かに。確かに。
そんなね、微粒子を、微粒子売りのやつは塗らないです、化粧品で。
いやえ、これめっちゃ参考になる。だって粒子細かければいいってみんな思ってるよ、大体の人たちってね。
あとライナーとかもね、なんかフィルムって書いてあるのに積極的にしますね。なんか、膜を張る系みたいなものを使って。対してこう入り込まないみたいな、色素が入り込まないようなやつを使ったり、あとこう、敏感肌用みたいになってるやつを本当かなと思いながら。
うん、
まあ、気休めで、ね、プラシボ効果で敏感肌でもいけるね、うん、あ、そうなんですねみたいな、本当ですか、みたいなことを思いながら使ったり、結構意外とああいう舞台メイクの安いやつとか 使うとね、取れやすいけど粒子細かくなくていいですよ、舞台メイク用のアイシャドウとか、
あ、そうなんだ。
そうそう、パッと色はつくけど取れやすいんで、あれ、
はい。
ね、舞台メイクなんてもう、女優さんに肌、落ちがいいように作ってあるんで、ああいうの。なんていうかな。舞台メイクってつけた後に、フィット剤みたいな、なんていうか、糊みたいなものを後からかけるんですよ。キープ剤みたいなやつを。それ前提でなんか組んであるなってぐらい、もう粉は舞うわ、全然フィットしないわ、みたいな。
そうそうそう。
そういうのの方が、
うん、
肌にはいいんじゃないですかね、取れやすい。
ああ、
落ちやすい。
だから手でダメと思ってたけどね。あ、そういうことか、
うん。落ちやすいアイシャドウとか使ってますね。
みんな落ちにくい選んでるもんね。
そう、もう肌に悪いし、そんなの。落ちた方がいい。
確かに、
ね、取れちゃった方がいいです、チークなんて。ね。そうですね。あと、口紅ですっごい優しいのを作っといて、うん、今そう、手作りとかでね、あの、精油とか使って、うん、ああいうワークショップで、蜜蝋と、うん、すごいちょっとの成分で作る口紅とかを、作れたら作って、うん、それをもうそのままチークにしちゃうとかね。
ああ、ね、はいはいはい。うんうん。
そんな風で。作ってるんですか？そんな風で。それが、いや、作ってもらったやつとかは使う。作った人のを買うみたいなことをするんですけど。
うんうんうん、うんうん。
成分がシンプルなものを、
うん、
っていうのは化粧品としては剥げやすいと思うんですけど、でも積極的にそういうものを顔に塗りたくりますね。
うん。
うん、
え、でも取れないんですか？
取れます。
取れますよね。
うん。
お化粧の方がいい
です。そうです、そうです、そうです。とかですかね。それはすごいアドバイス？
うん。いやいや、知らないと思う、これみんな。やっぱなんかね、こう思い込みってあるんですよね、美の。いろんな情報があって。まあ、例えば粒子は細かい方が絶対いいよね、とか。でもなんかその根本から考えてみたいなのをしてるじゃないですか、まみこさん。そこがみんな足りないんじゃないかな。美しくなりたい。
ねえ。なんか、あとは本当気にしないのは大事だと思いますよね。うん。対して人って人の顔をじーっとなんて見ないから、うん、なんかその自分がそんなに見られてると思わないっていうか。なんかあの、なんていうのかな。結構騙し絵みたいに、
うん、騙し絵？
騙し絵みたいに、
うん、
なんかね、いや最近なんで褒められるのかなと思ったら、
うん、
聞くとなんかね、うん、艶がいいって言われるんですよ。
艶がいい、うん、めっちゃ艶。
で、それは結構騙し絵効果なんですよ。
いや内側からだと思うよ、あの艶は。
まあ内側もだからその
腸がいいからね。
腸が良くて。まあ、たくさん水分をちゃんと取っていて、みたいなことで、体が、多分、潤いがちゃんとあるから、そうなってると思うんですけれども。
背中触った時もそうだった。アロマで、オイルで。うん。
肌が、
うん、
ああ、肌がね。それ、もうちょっと大きい声で言ってください。背中も綺麗だったみたいな。
そうそう、背中めっちゃ綺麗だった。背中綺麗だったしね、もちってしてた。なんか、あの、ああ、弾力が、こう、内側から。水分があるんだなっていう。
早く言ってください。
思い出した。今思い出した。
そう、でもそういうのもなんかね、うん、いや、根本的にそういうやっぱ我慢しないのは一番大きいんだと思います。すべてのことが。なんか、たくやさんとかのああいう生態の話とかを聞いても、はいはい、あるじゃないですか。その、我慢してると、あ、ちょっと、あの、正確じゃないかもしれない。なんか、どっか腰、腰痛は、心がこういう状態だよとか言って、うん、
はいはいはい、
やっぱね通じてると思うんですよね。
いやー、そうですよね。
何かね、自分に過度な守るものとか、
うんうん、
過度に何か自分に期待を持ち続けているっていうか、うん、期待っていうとちょっといいかな、期待はした方がいいのかもしれないけど、
うん、
むしろ私はあんまりしてないですけどまあ良くないみたいな、もういいじゃんみたいな、
うん、
自分に対してもういいじゃんみたいな。
その綺麗になりたいとかそういう欲求あんまりないですか？
どうだっていい
とか、え、どうだっていいの？
どうだっていいわみたいなことを根本でちょっと思ってるみたいな。どうだっていい、どうにでもなれみたいなことね。これちょっと前ちいさんとちょっと共鳴したんですけどね。
はいはいはい。
なんだっていいわみたいな、めんどくさみたいな。
あ、ちいさんも肌綺麗だもん。
う
ん、
小さなすごいもう卵ですよね。白い。ゆで卵、
うん。うん。
結構小さなも、まあ、結構なことをどうだっていいと思ってますよね。別にどうだっていいな、みたいな。ちょっと待って、どうだっていいな、みたいな感じで。
うん。
あんま、キリなきこと、あ、そうだな、キリなきこと、キリがない。キリがないことを、
うん、
割とこう脱力することを覚えるとね、随分と楽になりますよね。
うん、
なんかやっぱ深掘りの癖の賜物かもしれないです。え、それは何で思うのかなとかね。
うん、うん、
なんで綺麗になりたいのかな。 愛されたいのかな、うん、え、誰に愛されたいの、うん、まあ夫かなみたいな、え、夫に愛されてないの、よ、愛してくれてるなみたいな、うん、じゃあいいじゃんみたいな、そうだね、そういう風に、
うん、
うん、なんかよく考えれば足りないものなんて何もないみたいな、
うん、
ことだとか、うん、今生きてるじゃんとか、
うん、
まあ、あの死んでくだけだしいいじゃんとかね、そういうなんかちょっと達観したみたいな物事を見出したら結構ね、
うん、
力まなくなってくるんじゃないですかね。
いいですね。この前の配信結構ね、あの美容医療でね、どんどん課金してみたいな話だったから、うん、結構真逆にね。
いや、でもね、大好きなんですよ、うん、その、
うん、
顔面で実験するのも大好きだし、あの化粧も大好きだし、私ドラッグクイーンやるぐらいだから、うん、メイクのを一生懸命やるのも大好き、変身レベルに塗り込むのとかも大好きだし、なんかね、うん、美容ジャンルのことは全部大好きなんですよ。だけどただ、うんうん、まあ、自分の美容習慣ぐらいまで落としていった時には、まあ、どうだっていいが来る、うん、結論どうだっていいかなみたいな。
じゃあ美の秘訣はどうだっていいですね。
どうだっていいと面白いみたいな感じですかね。
あ、面白い、
うん、面白い。
え、それ、え、どっちに行っても面白いってことですか？そのめっちゃ綺麗になっても面白いし、ね、うん、
最近はそのシミ取り通ってるんですよ。
うん、
うん、それは、うん、メサイヤ美穂さんが、うん、のお友達がね、なんか PR やってて、
うん、
でそのキャンペーンで行ってちょっと面白いなと思って行き始めたんですけど、
うん、
なんかあの小さいペン、ダーマペンっていうんですかね、なんていう、低周波ペンで、
うんうん、
肌の内側のシミをねこうやって浮かして、
うん、
ペロッと剥がれていく、こう新陳代謝をちょっと刺激を送って促して、うん、あのどんどんどんどんシミを内側から出して出して出してって、
うん、
だんだんなくなっていく、玉切れを起こさせようみたいな、
うんうんうん、
そういう考え、
通うやつですよね、1回じゃない、
1年ぐらい通わなきゃいけないんですけど、
お、
私それ3、4ヶ月通ってて、
うん、
だから、ね、内側のシミは今浮いてきてるんですよね、本当に、
うんうんうん、
次から次へ出てきて、それを次から次へ剥がしていくんですよ。
うんうんうんうん、
でその毎回そのちょんちょんちょんってやると、うん、そばかすみたいに浮いてきて、
うん、
トゥモロー、トゥモロー、うん、アニーの顔になるんですよ、一旦。
はいはいはい。
アニー顔、
ね。大人なのにアニー顔結構あれね。
大人アニー、そう、面白いじゃないですか。しばらくアニーで生活するの面白いなと思って。
へー。
で、どうしたのって顔で見てくるじゃない、みんな。
え、そんなにわかりやすくなるんですか、うん、
日焼け止め塗って、私、あえて隠さないですからね。もうネタにするの。だから、
うんうんうん、
そう、仕事先とかに行って、
うんうん、
そこの、おじさんとかに、ちょっと染み取りやってまして。見てください、これ、とか言って。染み取った方がいいですよ、とか言って言いながら。
うんうん、
ネタにして、その家庭もね、さらしちゃうみたいな。
あ、楽しい。
面白がって、面白いじゃないですか、話題、ね。
うん、面白い。
染み取ってます、みたいな顔して街を歩くっていう。
へ、
うん、多分、整形とかね、そのうち何かするかもしれないですよね。なんか、還暦なので金の糸入れますみたいなことするかもしれないんですけど。
うんうん。
なんか、そういう時にも、多分こう、傷跡とかね、堂々とさらしていけるな。金の糸ここ入ってますとか言って。
うんうんうん。
なんか、どうか切ったりしたら、
うん
うん、ちょっとダウンタイムですとか言ってやるかもしれないです。まだ一回も顔にメス入れたことないんですけど。
はいはい。
なんかね、
入れるとこありますか？入れるならどこ、入れるとこある？
いや、金の糸いずれ、
あ、引き上げる、
うん、
あ、入れてみたいんだ。
入れてみたい。面白いですか？入れてみたいとちょっと思ってることは、
うん、
なんていうかな、まあ、これも還暦ぐらいをめどに、もう本当、うん、いよいよ人生することがなくなってきたなって思ったら、
うん、
すんげーでっかい胸にしようかなと。
そこから
びっくりするぐらい、アレン様みたいになっていこうかなみたいな。
それは本当に面白いですよね。
うん。
胸を大きくしてみたかったんだねって。
顔とかいじる前になんかね、うん、いきなり爆乳になってみようかな、みたいな。面白いですよね、そういうの。うん、でもちょっとお着物生活にね、だんだん移行していきたいなと思うと、ちょっと胸はだいぶ邪魔ですもんね。
いらないかもしれない。
その手前で、やるか、そうだな、でも胸なんかやるよりも、ちょっとね、タトゥーとかで面白いの入れたいですよね。
ああ、うん、全然違いますけどね、胸やるのとね。胸だって一回胸やったら取れないでしょ、もう一生ものよね。
そうか、なんかもうちょっと気軽なもんがいいですね。私今すごい、昔コンプレックスだったんですけど、胸が小さいっていうことが、なんかいちいちキャラクター的にもいじられやすいから、なんでしょうね、胸がないっていうのをいじられたりして、いちいち、
うん、
それがね、
うん、
嫌だった時もあったんですけど、今はすごい楽ですよね。なんかむちゃくちゃ大きくしようと思ったら、つけりゃいいから、ほんと、うんうん、ボールぐらいのやつをポンってつけて、衣装とかね、衣装で、うんうん、おっぱいがここは大きい方がいいなと思う衣装があったら、
うん、
そんなのいっぱい売ってますもんね。
そうですね、
クイーン用のなんか谷間作るやつとかいっぱい売ってるんで、
うんうんう
ん、なんぼでも作れるしやね、
うんうんうん、
普段なんかこのぐらいでちょうどいいわぐらいの軽装で生きてるんでうん、全然いいですよね。もう何もかもどうでもいいですよ、ほんと。
ああ、でもそのマインドよね。
なんか、そういうのもね、子供が教えてくれてるかもしれないですよね。
おお、うん。
なんか子供とかがね、すごい自己肯定感高く育ってて、うちとかね。
うん、うん、うん。
で、高いよね、塾の子でも、肯定感高い子がたまにいたりすると、
うん。うん、
なんかこうちょっと例えばぽっちゃりしてて、
うん、
でなんかお母さんにすごいよ、だんだんにお腹がだんだんになってるよとか言って言われてるけど、
うん、
うん、かわいいでしょとか言ってやるわけ。
はい、かわいいね。
だからどんな顔も自分の顔すごくかわいいと思って見つめて、小さい女の子って顔のお化粧するんですよ。
はいはい、はいはいはいはい。
そういうのが本来はみんなそうやって、
うんうん、
なんだって自分のことをなんか可愛いと思えてるはずなんですよね。
うん、
気に入りなんでしょ、自分のことって。
うん。うん。
だからなんかね、自分のここは気に入っていると思って。
うん。
私とかやったらなんかちょっと遠目に見ると、バーバママにすごい自分の体型が似てるなって思うんです。うん、なんかちょっと。
え？似てますか？バーバママ、う
ん、なんかね、うん、頭とか首とかちょっと華奢に見えるんだけど、結構、うんうん、あ、下の方行くと、あ、結構あるね、みたいな感じな。だってボーリングのピンみたいな、ああいう体型してて、
うん、
うん、でもそれもバーバママみたいで可愛いなと思ったり、そうなんだよみたいな、
うん、
娘にママお尻大きいねって言われたら大きいでしょみたいな、うん、お尻大きい人、お尻大きいのが好きな人にモテるんやでこれはって言って、
うんうん、
どこにでも需要はあってですね、そういう。
あ、でもそう、
ね、褒められる場所に行けば褒められるわけで、別に人に褒められなくたって自分が可愛いなと思えば終わりです、
うんうん、いやでもそれ大事だそれ。だから美容とかってね、ついね、みんな多分ないものを出すみたいな方に行きがちだけど、
うん、
なんかよく巷でも言うけど、そういうことだと思う。まみこさん愛してるもんね、ちゃんと自分の
愛着。そうですね、愛着って感じかな、
うん、
なんか
愛着、うん、
なんか美しいなとかなんかは大して思わないですけど、その愛着が湧いてきてるから、
うんうん、
その人生一緒に生きてたら、愛着は磨けば磨くほど感じるわけで、
うんうん、確かに、
ね、そう、やっぱ磨いてないと多分愛着は感じないのかなとも思いますしね、
うん、見てもなかったら気づかないですしね。
そうそう、じーっと見て、うん、あ、なんか私目がだんだんくぼんできたなとか言って、
うんうん、うん、
なんかその愛着、そういう変化していく自分の愛着、
うん、
うん、お手入れするからこそ愛着と湧く。あ、そういうことか、うん、そういうことですね、うん、
そういうことですね。
お手入れをすると愛着が湧いてきて、どうでもよくなっていって、
うん、
そのなんか力んだものが取れていくと、
うんうんうん、
ちょっとこうその力みからくるなんか汚いものはなくなっていくみたいな、
う
それはあるかも。あ、そういう感じかも。
そういう感じですね。
喋ってたらちょっとなんか見出しましたね、これは。
うん。これですね。これみ、ああ、これだわ。
そうですね。髪もね、うん、綺麗、綺麗だね。今日も綺麗だねって言いながら解くと綺麗になるって言いますしね。
うん。
ピコさん、頭の後ろの方の髪解いてますか？
いつも跳ねてる。
ピコさんって頭の後ろの方、いつも跳ねてるよね。
いつもやってるんだけどね、後ろ。結構あの、コテとかしてるんだけど。
頭、背面跳ねてるっていうイメージですけどね。
なんかできないだけでやってるんですよ。
そう
そう。手かけて
る。かわいいね、みたいな。そういう跳ねててかわいいね、みたいになってくるね。羽をよく触ってるとかって。
そうそう、いつも跳ねてるね。
そうですね。
ありがとうございます。
取り留めもないことになってしまいましたけども。こんな話でいいんでしょ、はい、美容部。こんな話でいいっていうハードルを今日はきっと下げたと思いますから、本来ならばなんかね、なんか、とっておきアイテムとかの紹介とかがあるとね、いいんですけれどもね。
でもなんかそういった方もいいですし、これを紹介したいみたいな。ね、うん。
まあ私はドテラ社のミネラルと、ね、あの、ラベンダーオイルぐらいしか紹介ができませんでしたね。
そうですね。あと私いつもここで紹介させていただいている、うん、あの、ミガキューさんシリーズ。
そんなの、ヒコさん。
ん？使ってないですか？
何紹介してるんですか？LINE 使いしてますから、そんなものは。あ、そうだね。
あ、LINE 使いね。
はい。シャンプー使って、そこに、頭皮パックも混ぜて使って、
トリートメント。あ、ピンクのやつ？
あ、ピンクのやつ。
うん、うん、うんうんうん。
で、磨き水もやって、
うん、
その後のアウトバスケアも、磨きシリーズで、全部やってますから。うん、私が頭とか頭皮とか汚くなって、影散らかしたらもうね、磨きの名を汚すことになりますから。すごい使ってるよね、あの人、みたいな。最近頭剥げ散らがって汚いね、みたいになったら、もうちょっとロニーさん、どういう、合わす顔がなくなっちゃうんで、そうですね、フロキャンするなと言われてますけれども、しっかり頭皮の、頭皮をから、汚れを浮かしてから、
うん。
はい、磨きシリーズ使ってまいっております。使っております。はい。
もう、多分長くなるので、あれですね。もうなんか、じゃあ、まず、もし気になった方は、まみこさんにこれ連絡していただけると、レターで、アーユルヴェーダーチェックしてくれますか？
あ、レターちょっと面倒な、ちょっと
何したらいい？
私のインスタとか使っていらっしゃったり、私のスタイフに直接、アクセスしてくださいましたら気づきやすいものですから、まあ、うん、エビジョンプラストでも気づきますかね。うん、レターいいですよ。レターいいですよ。
アイルベーダーチェックしたいですって言えばいいですか、うん、
したいです。アイルベーダーチェック。
鑑定？なんていうの？セッション？
いや、チェックです。チェックリストがあります。私が習いに行ってるところの、
うんうん、
シートがあってですね。うん、60、120問。全部で120問の質問に答えていただく。
うん、
そしたら私が何か、ちょっとね、こう、カウンセリングじゃないですけどね。そういうインタビューして、うん、こういうことじゃないですかっていうのをお伝えするって感じですね。う
ん、まゆこさんめちゃくちゃ時間大丈夫ですか？それ、いっぱい来たって。
じゃあ、10人ぐらい。上限10人ぐらいで。
あ、10人、全部10人受け入れてくれる。10人ぐ
らいはなんとかなると思いますよ。はい。
すごい。じゃあ、これ、してもらったがいいね。
うん。
うん、気になる方は、連絡してみてください。
ぜひぜひ。
はい。ありがとうございます。
このチャンネルでも、そうやって宣伝しとこう。
うん。あ、いいですね。ありがとうございます。
せっかくですから、ひとまとめに。
うん。あ、いいですね。めっちゃいいですね。うん、
チェック。
あ、ちょっと紹介したいです。
はい、
うん。みんなで綺麗になっていきましょう。それで。
そうですね。まあ、必要なものというのはね。はい、人はそれぞれあると思いますので、
うん、
まあ、そういう、こう、古代インド医学というものに基づくチェックがしてみたいなと思う方は、
うん、
下手だね、なんか巷のネット検索のアーユルヴェーダチェックよりはかなりおすすめの、ちゃんとね、インド政府公認の方から私は学んでおりますので、
でもあれですね、なんか、やっぱりなんかちょっとそれ知りたいだけっていう人もいいって思いますけど、
うん、
なんか知った上でより人生こう、良くしたいとか、うん、なんか、綺麗になっていきたいとか、健康になっていきたいとか、なんかそういった人に来てもらうのが私は嬉しいなと思いますね。うん、
ああ、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、美しく生きる目的として、
うん、
なんかチェック、まずはします、うん、ということでしたら、もう大ウェルカムということでね、そういう方優先的にお返事していきたいと思います。
うんうん、わあ、やったー。ありがとうございます。私なので。はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました、長々と。
はい。
締めはどうやってやるんですか、ふきこさん、いつも。
では、締めは。
それでは皆様、今日も美しく、ごきげんよう。
あ、じゃあそれやります。もう一回やらせて。それでは皆様、今日も美しく、ごきげんよう。
ごきげんよう。